いや、私も。
おっしゃ。みんな乾杯。
ゆうりきやさんの励み、朝日を。
励み、朝日を。
新しい朝日はうまいですね。
冷えてる。
いや、うまいですね、これ。もう、さん付けとかやめましょうや、って。
え俺ら西やんて？
そうそうそうそうそうそうそうそう。もう、くんとかそういうので。
うん。
てっちゃんくんって。
思春時に真珠戦国時代の人みたいな時期。
うんうんうん。
四大くんの一人みたいな。
ほんまやね。いやー、どうなっていくんですかね、もうなんか、キングダムも、達人でも人
だな。俺は見直したから、
キングダム。
見直したから、
うん。
安倍晋三編までやるよ。
日本に移るの舞台が。
やっぱり習近平までやっていいよ。
うん、
俺は待つから。
なるほどね。いや、なんかその、あれあれ。吉野家のガッパラ丼って言われる。
うんうんうんうん。
新スタミナ丼か。ネーミングとしては。
新スタミナ丼。
豚、牛、鳥が入ってますとかって言って、1000、
はいはいはい、
1700キロカロリーありますとかっていうやつ。
今 YouTube の方にもアドレスありました、皆さんも。
YouTube にアドレスが貼れるの、その、
シンガッパラ。あ、チャットのところにね。
シンガッパラ丼。シンガッパラ丼とは言ってない、あ、まあだから、僕らは言ってるだけですけど、で、卵が。
吉野家史上最大のボリューム、牛肉、豚肉、鶏肉を醤油ベースにニンニク、海だれで仕上げましたって。超特盛り798円プラス税1727カロリー。しょぼいな。2000超えろよ。
2000超えるって言うと何になるんですかね。
もう少し油が欲しいよね。
それだけで超えるの。
超えるだろうな。あと300油で超えられる。
それだけ。それだけですか。
油揚げよ。
ほうれん草。あ、油揚げ。ほうれん草と油
揚げ。油揚げ。ほうれん草とかノーカロリーでしょ、もう。あと、ご飯を白米にするのやめろ。チャーハンにしろ、チャーハン。ああ、
チャーハンにね。
もう、それだけで2000超えるわ。あと、ピザも備えて。
備える。
サイドメニューにピザ4枚ぐらいつけましたって。そう、バランスがいいでしょ、野菜も取れて。そう。俺はチーズ嫌いだけど、チーズも乗せていいよ。
でっちゃぎは、チーズ牛丼とかあの類が嫌いなのよ。
そうなんですよ。
あ、
チーズ牛丼が嫌いなんですけど、
うん、
昔、
うん、
ホテルの深夜勤で働いてた時に、
はい、
フロントで、
はい、
夜中とか、まあ暇じゃないですか。
うん、
まあ暇だけどフロントにいるんですよ。
うん、
でその時にチャンディオが遊びに来てくれて、
はい、
差し入れって、
はい、
丼亭のチーズ牛丼だったかな、はい、
うん。
ありがとうってお腹空いてたからこれ食べるわ、夜食にって言って開けたチーズ牛丼で、
うんうん
ごめん、ディオ、俺チーズ食えないって。
うんうんうん、
はって、わざわざ買ってきたのに、みたいな、
うんうん
ね。ごめん、チーズだけ食べてって言って、
うん、
ディオは、いそいそと、牛丼にかかってチーズだけを食べてくれた。むごい、ちむいエピソードがあって、俺はその後食べるっていう。
うん、ひどい。
ひどいよね。わざわざ差し入れしてくれたのに、
うんうん、
ごめん、チーズ食え、みたいな。
黙って捨てろよ、って。
吹きそうな黙って捨てろ、やばくて。
そうそうそう、優しさ。礼儀
礼儀
いやいやいや、だから、新スタミナ丼みたいなやつを、まあ、食べてみるかって。
うん。
どうせ吉野家から大したことないやろうけど、食べてみるかと思って。
はい。
吉野家なんてもう何年も行ってないわけですよ。
あの U の字のテーブルを。
そうやね。松屋はよく行く。
近いからでしょ？
いや、どっちもある。
え？
すき家、松屋、吉野家、中宇とあります、同じ距離に。でも吉野家はいかん。
うん。
なんでかって言ったら、全く、なんちゅうか魅力的なメニューがないから。
はい。
食べたいと思うようなものがないし、
うん。
よく世間にいる、やっぱり吉野家の牛丼じゃないと、みたいな人いるじゃないですか。
うん。いるいるいる。
僕そういう人じゃないんで。
え？
いや別に吉野家の牛丼に対する思い入れって特にないので。
ないの？
ないね。あの、吉野家が特別うまいとは思わないね。いや、松屋がめっちゃうまいとは思わんよ。別に松屋のあの、
養老滝は？
養老滝はもう食えないから。
いや、売って、まあ、今食えるよ、別に。
え？
余裕で。
どこでよ。
え、養老滝でやってるよ？養老牛丼って。
復活？
復活復活。
え、でも30年以上前よ。前やった
の。だから復活って、あの、某漫画の牛丼ですみたいな。
筋肉マンに出てきたやつ？
そう。
あの、ロビンマスクを差し入れしてきたやつ？
いや、俺は読んでないか分からんけど。
ああ
吉野家牛丼普通にあるよ。
吉野家牛丼はあるでしょうな。
今度食べてみてよ。
どこで、どこで
食え？空いてないけど。
どこで食えんねん。
吉野家。
吉野家で？いや、だから吉野家に行って、うん、新スタミナ丼を、まあ、頼んでみたんですよ。
はい。
豚、牛。
鳥。
で、卵。
うん。
もう見た目なかなか結構。まあ、吉野家、まあ、ガラーンとして誰ももちろんいないんですけど。
はい。
で、U の字カウンター全部にフィルム貼ってるんですよ、このカーテンみたいな。
あ、白とか来ないように？
いや、その、コロナ防ぐカーテン。
ああ。
だから下からこうシュッてこう出してくれる感じ。
うん。
かな？で、その、スペシャル丼見たら、まあまあ、なかなか濃厚な感じに持ったって、で、ニンニクチップが入ったってですよ。
うん、
で、生卵はその黄身だけをこう寄って乗せろみたいな感じになってて。
うんうんうん。
よくある、なんかようわからへん、忍者の水熊みたいなやつあるじゃないですか。金属の。
はい。
なんか溝が掘って、真ん中にあの黄身が受けるとこがあって、溝から落ちるみたいな。
うん。
わかる？なんか丸い。
わかる。
なんかずるって落ちるやつ。
わかるわかる。
あれであの黄身を取ってこう真ん中に乗せたら、まあなかなか見栄えのやつになるんですわ。
うん。
で、ちょっと食ってみたら、確かに、そのニンニクジップなんか入ってて、味も濃厚ですし。
うん。
まあジャンクな感じがして、悪くないんじゃないのって思って食ってたんですね。
はい。
で、まあ僕、卵、黄身だけ入れるっていうのも、白身がもったいない気がするし、別に白身を絡めて食べるのも、すき焼きとかああいうのでね、嫌いじゃないんで、まあ、最初は見た目的に黄身だけ入れてみたけど、物足りなくなったから白身も投入して、
うん、
最後までまあ、食べてって、4分の1ぐらい食ったあたりかな？
はい。
なんかその、物陰に妙なもの見つけたんですよ。
物陰？
うん。その、卵とか入れてる小鉢の隅っことかに陰になって隠れてたものがありまして、二、うんうん、つ折りして絞るマヨネーズですわ。
二つ折りにして絞るマヨネーズ？
はい。ブチってこう、感じで
わかるわかる。
コンビニ
あれでしょ？アメリカンドッグとか。
そうそうそうそう。
マスタードとケチャップのやつ。
そう、あれのあれってマスタードとケチャップじゃないですか。
そう、吉野家あれよね、マスタード。
じゃなくて、マヨネーズとマヨネーズ。
うん。
ミューって出てくるやつ。さすがにこれはいらんわ、と思って。
うん。
だでもマヨネーズが好きな人はマヨネーズもかけて食えるようになってんのかな、あれ。
はい。
まあ、それはいらんわ、とかって思いながら、その、しまいまで食べて、で、ボリューム的にはもう、まあまあまあまあまあまあ、まあ、お腹いっぱいになる量はあるんですけど。
はい。
一口目二口目とか美味しかったんですけど。
うん。
基本的に鳥はいらないですよね。
え？
なんか、鳥が入ってる意義があんまり感じられなかったですね。水増しというか。
そこまで言います？
やっぱビッグチキンっていうか。
ああ。
ねじ込んできた感がありますよね。鳥を。で、もう一つ言うと、 別にめちゃくちゃ量が多いってわけじゃないんですけど、
はい。
食ってる最中でなんか、飽きました。
ひどくない？
いや、もういいやん、みたいな感じになってた、うん。これ不思議なんですよね。あの途中でなんか、気持ちが折れる味ってなんなんやろなって思う。
あ、やっぱ濃ゆいんだろうね、単純に。濃ゆいだけど美味しくないんでしょうね。
濃ゆさであの、ごまかしてきた味みたいな。
そうそうそうそう。最初はうまいじゃん、うまいじゃんって思うんだけど、
うんうんうんうん、
最終的には、あの、何食ってんだろう俺みたいな。
ああ、そうそう、なんかその、なんか、どこか冷めた自分が
いる。そうそうそう、第三者目線。
うんうん。
TPS になる。
最初は FPS であの、橋とかがだけがあの目の前にあったのに、
そうそうそう、
背中が見え始めてくる。
うん。
ああ、そういうことだ、この、途中でなんかもういいやんっていうのは、あれか。濃い味にごまかされた自分に気づいた瞬間なのか、あれは。
うん。
そういうものは美味しくないっていうのか。
そう。俺はいつもそう。なんか、最初だけうわーってテンション上がるのに、
うん、
なんかもう、急に冷める。
不思議なもんですね。
不思議なもん。最初はなんか、やっぱり、なんか二郎系とかが一番わかりやすいよね。
ああ、
最初は、うーわー、こんなん来たよとかって言って、うんうん、肉やば、うん、豚やばって、麺太って、
うんうん、
スープとかも濃いって、ニンニクやばって言って途中で食べるんだけど、うん、え、作業じゃんみたいな。途中で5分後ぐらいに、はってなる。え、俺なんでこれ金出して食ってんのみたいな。
じゃあ二度といかんみたいな。
そうそうそう。
え、でも2回、3回行った店あるでしょ。
いや、何回も言ってるんだけど、だからいつも騙されるわけ。
いや、それなんなんだから。
わからんわけよ。
で、もう一つのために、
うん。
食べ終わるじゃないですか。
はい。
で、まあ、あの、798円みたいなこと書いてあったんですけど、
うん。
実際は800何本なんですよ。
うん。
870円か880円。もう消費税っていう巨大な、もうほぼ900円や、みたいな感じになって、はい、
うん、
その、またこの、こんな初歩的な、あの、消費税トリックに引っかかっちゃってるとかって思って、
はい。
もうひたすら看板って消費税書かないですもんね。
うん、
印象変えます。700円台と、あの、800円後半では印象があまりに違いますよね。
うん。
で、もうその値段はいいんですけど、
はい。
あの、お腹いっぱいになったことに対して、後ろめたさしかないっていう。
だからなんか苦しくなるよね。
なんか爽やかじゃないんですよ。
わかるよ。
いや、その濃いもん食ったから爽やかじゃないのはわかるよ、
うん。
当然よ、それは。そうじゃなくて、なんでしょうね、あの、食べた後に、なんとなく後悔が残る食べ物と、
うん。
ずーっと口の中むちゃむちゃする食べ物とある。甘かったなーって言って。いや、あれお腹いっぱい食えてよかったなーって思える料理と、
うん。
あんなもん食わなくてもよかったんちゃうかっていう。
いや、そうなんですよ。
何テンション上げてあんなの食べたんやろっていうね。
うん。
不思議な気持ちになる食べ物って世の中に確実にあって。
はい。
この、吉野家の、ガッパラ丼的なやつは、
うん、
その後悔する側の代表でしたね。
後悔する側の代表でした？
でも最初の三分の一ぐらいまではなんか、あ、結構うまいやんとかって思う。
豚さんにガッパラ丼食ってほしかったな。
そういう意味で言ったら、
うん。
なんでしょうね。バンボシとかは後悔しないですね。
ああ、バンボスは自分で選べるから後悔しないよね、最後まで。
いやいや、でもこの、その、なんとか丼も自分で選んだんですよ。
いや、途中で取りいらんとかって言えないじゃん。
いや、バンボスだって取ってきたやつ返すわとか無理やん。
いや、だから返すまでは取らないでしょ？
もうわかんないじゃないですか、あの、大丈夫大丈夫、腹減ってるからさ、つって取ってくるじゃん。
いや、だから目の前の人に食ってって焼いたから、あの、お裾分けですって、他の人に。
いや、あの、人に押し付け？
うん。
尻拭い？マルチプレイ？
マルチプレイ、そう。
なるほどね。というのも、この間、先日よ、B 柏木市っていう。
はい。
まあ、いわゆるぶっちょ柏木と言われる。
はい。
人いるじゃないですか。
大柄のね。
そう、呼ばれて、配信の収録に行ったんですよ。
うん。
漫画を語る会みたいなやつ。
ほうほうほうほう。YouTube の。
そう、YouTube でなんか配信するらしくて。
うん。
で、配信出て、飯おごってもらったんですよ。
うん。
で、B 柏木氏が知ってる、お寿司屋がありまして。
うん。
あれ何やったかな。松寿司かな。
うん。
なんかそういうお寿司屋がありまして、南の方に。
はい。
で、そこって結構珍しいことに、
うん。
大阪寿司を安価に出してくれるわけですよ。
はいはいはいはい。
大阪寿司っていうのはバッテラみたいにこう、いろんなものネタを押したやつね。箱みたいな感じでギュッてこう。
うん。
素で締めたような感じのもの。それのイカのやつとアナゴのやつと、で、タイを素で締めたやつかな？バッテラはなくて。
はい、
で、それを、ああ、これが、こんだけ入って、900円っていうの安いわと思って。
うん。
バクバクバクバク食ったんですよ。
はい。
本当にうまくて。
うん。
その、大阪寿司。僕もともとバッテラとかああいうの好きやから。
好きよね。
好きでしょ。ずっとバッテラって言ってるじゃないですか。
うん。
うわ、これは本当に美味しいなって。で、その、一人前食った後に、もう一つ、はい、ブッチョ氏が行きつけの、うどんと丼の店ありまして。
はい。
で、そこでその寿司食った後に今度は、鍋焼きうどんか。
鍋焼きうどん？
うん。鍋焼きうどんとブッチョ氏の頼んだ牛丼みたいなやつの、肉丼かな？ちょっともらって、それも食って、もう炭水化物パーティーやったんですけど。
うん。
で、それもまたね、出汁がなかなかいけてて。
うん。
で、全部うまかったんですけど。
はい。
もうめちゃくちゃ昭和な店よ。もうおばあちゃんがやってて、なんか土間みたいなとこにテーブル置いてあって食わすんですけど。
うん。
いや、もうそんなマスクとかせんでいいで、みたいなこと言われて。
ほうほうほうほう。
最近コロナ見ひんしって。
力持ちうどん。
うん。力持ちうどん的な店ですよ、本当に。
うん。
うん。で、お腹いっぱいになって出たんですけど。
うん。
そういう時って後悔しないんですよね。
だから、それはわかるよ。そういうの
ってうまいもん。お腹いっぱいになって幸せだな、みたいな。口むちゃむちゃむちゃむちゃ。この口の中にまだ旨味が残ってるよ、みたいな。
うん。
うん。いや、でもバッテラ食った時も、なかなか満足感で、出てきますね。
いいですね。まあ、だって、そういうのはほら、濃さとかでごまかしてないから。
でも、純系とかあるじゃないですか。
はい。純系もごまかしてないですか。硬さで勝負してるっす。
硬さとでも、なんかこう、濃さもあるやん。
うん。
でも、純系食った後、じゃあもう純系なんて食うんじゃなかったとかってなかなかならない。
ビールなんじゃない？
え？
大事なのはビールなんじゃない？ビール。ビール。
どういうこと？
だからビール飲めないじゃん。ガッパラ丼みたいなやつって。
え？どういうこと？でもさっきのお寿司もうどんも別にビール飲んでないぞ。
そうなんだよな。
うん。何を言ってるの？てっちゃん。
俺言わないで。
昔大好きだったうどん屋さん行って。
うん。
もう、何ですかね。うどん玉ダブルにしてもらって。
うん。
で、腹いっぱい食って汁も飲むわけですよ。
はい。
その帰り道も本当にお腹いっぱいになるんですけど。
うん。
ああ、よかったなっていう気持ちに。
いや、なりますよね。
ところがよ。
はい。
松屋行ってなんか、定食みたいなやつ食うじゃないですか。
うん。
お腹いっぱいになるじゃないですか。
うん。
なんだこの重さはっていう。
重さはってなる？
なる。なんか嫌なもん食っちゃったな、みたいな。
マジか。
これ何なのかなっていうのはすごく僕気になるところではありますね。
なるほど。
なんか世の中には食った後、あ、お腹いっぱいなんてよかったなっていう食べ物とは、
うん。
なんか食ってる時は結構うまいような気がしたけど、
うん。
食った後に、なんか違うみたいになる。
なる？
いや、こんなことしなきゃよかったっていう気持ちによる。
なるよね。
なんかものがありますね。肉の油かな？あ、やっぱり牛肉かな？
いや、わからん。ジロー食ってる時豚でもなるもん。
で、豚でその、ジロー食い終わった後に、
うん。
あんなものでお腹膨らますんじゃなかったってなる？
いや、もういや、途中で思うもん。豚邪魔って。
うん。
え、なんで俺、豚タブルとか頼んだんだろうみたいな。麺食いたいんだけどってなる。途中で。
あ、それ言い出したらね。
うん。
もう、前もちらっと言いましたっけ、僕、ラーメンの豚って基本的に、いらんよな、っていう。
いらないんだけど、最初はいるのよ。
何や、その最初って。
いや、だから分からんけど、
はい、
最初の目で食べるじゃん。
まあ、あと情報とかね。
そうそう、インパクトが、うわー、豚って、うん、基本的に豚大好きだから、
うん
うん、うわー、美味しそう、チャーシュー最強、みたいな。
うん、
で、食べるでしょ、
うん、
うまーって、油、やっぱ、麺うま、ズビズバーみたいな。
はい。
濃い、ニンニク濃いって食っていくと、
うんうん、
え、豚邪魔なんだけどって途中で。
昔はね、ジローとかすごい興奮してた時ですよ。
はい。
本場のジロー行って。
うん。
麺いらんよなぐらい思っててましたね。
麺いらんまで言う逆だな。
で本当にね、美味しいその豚の店やったら、スープと麺、うん、もう麺ちょっとでいいじゃないのっていう。
うんうん、
豚メインで食いたいわっていう気持ちが芽生えるぐらい豚がうまい時あったんですよね。
うん。
でも本店とかって豚がうまい率ってすごく少なくて、
うん。
もう大体生ゴミやったんですけど。
生ゴミひどくない？
いや、ほんと、このまま投げ捨てたいっていうような豚の。
え、でも一生懸命親父は、豚を。
ゴミって今言いましたね。一生懸命ゴミ。
いや、言ってない言ってない。皆さんカットそこは。
ああ。いやいやいや、ほんとね、でもね、上手に炊けてるときは神のような豚なんですよ。
うん、神豚ってやつ。
神豚ですね。あの楽さがすごくて。
ゴミと神豚の。
そうそうそう。
ブレの
範囲やばい。範囲内なんですけど。うん、いや、一時期、これスープと豚だけのバージョン出してくれへんかなって思うぐらい。
うん。
豚に巻いてた時もありましたね。
うん。
でも、後にそういうの出たらしいんですけどね。
うんうんうん。
なんか、炭水化物カット二郎みたいなやつ。麺なし的なやつ。まあ、十分ボリュ、野菜マシマシで、豚ダブルとかにしたら、もうそれだけで考えてみればすごい料理ですもんね。麺なくったって。たとえ、食えない人もいるかもしれないレベルですもんね、それだけで。
はい。
ああ、二郎系は後悔が多いですか。
ん？
いや、二郎系は後悔が多い。
後悔が多いけど、うん、食べ終わった後スカッとするときもあるから、土鍋食って嬉しかったことは一個もないのよ。
はい。
土鍋系食って。
しかも複数回食ったことある。
そう。いつも後悔連続だから。
はい。
やっぱ、小ぐらいがいいよ。
うん、でも、足りないかなとかって。
そう、食べ終わったという
わけ。足りないかなとかって。
うん。
うん、言いがち。
うん。
まあ、そういう意味で言ったら、ほら、マルデブラーメンとかってスカッとしてましたね。
食べたら痩せるからね、あれ。
うん。 で、なんです？赤トンボの、赤トンボのタコライスとか、ああいうのも、
うん。
食べた後スカッとしてるんですよ。
うん。
全然、なんか赤トンボなんて調子乗って、ダイとか食うんじゃなかった、的にはならない。
なる？ならない？
うん、ならない、ならない。僕はね、え、てっちゃんはこんなんちょっとやめとけよかったってなるときある？
赤トンボ？
うん。
え、ダイ食っていいぐらいよ。
ダイ食って、被爆するぐらいありますよ。
あるね。
なんかそういうやつがあって。やっぱり炭水化物かな。
炭水化物かもね。
炭水化物は後悔が少なくて。
うん。
牛肉とかを食えば食うほど後悔があるのかな。
あるかもしれん。いや、わからん。いや、俺牛は、ガンガン食えるタイプなのよ。ステーキとか、ガンガンガンガン。
それでステーキで思い出しましたわ。
はい。
やっぱりステーキ行ったんですよ。
おう、あの沖縄が誇る。
はい。やっぱりステーキ京橋店というのがありまして、ね、大阪に。で、普段は、いっぱいなんよ。もう、うん、列とか街とかできてんのよ。でもコロナで、
はい。
ガラーンとしてるから、
うん。
ステーキ弁当買ってくださいぐらい書いてある。1000円のステーキ弁当買ってくださいって。
は
い、
うん。
だからこれは、もう逆に言えばコロナのチャンスなんじゃないのかと思って、
うん。
行ってみたら案の定、先客一組だけで、カウンターとか、もう完全に誰もいない。
なるほど。
で、券売機で1000円の赤身肉 180g とかいうやつを頼んだのね。
うん。
そしたら店員さんがその食券受け取って何て言ったと思います？
言ったの？
で、赤身200お願いしますって。
うん。
え、ってなった。
え？
メニューに180って書いてあったのに。
うん。だから、ほら。
なんか200ってなってる。
サービス。
でもなんか、食券とか見ても心なしか200って書いてるよ。増えたんかな？
いや、もう、最近は僕はサイコロステーキですね。
まあ、ミスジステーキっていうのと、
うん。
赤身肉ステーキが1000円らしいのね、そこ。
ああ、なるほど。
だから、2択なんですけど、まあ、赤身が僕好きそうじゃないですか。
好きそうね。
うん。で、赤身頼んで、なったらしばらくしたら、ご飯と、スープと、サラダは、トリホなんで、お願いしますって。
う
ん。
そうそうそうそう。
で、行ってみたら、そのキャベツとかあったから、それ取って、適当にシークワーサードレッシングかなんか適当にかけて。
うん。
で、ご飯は、なんか古代米みたいな黒いやつとは。
そうそうそうそう。豆ご飯。
豆ご飯って言ったら、なんかグリーンピースみたいなやつが乗ってるやつやと思うじゃないですか。
うん。
でも、てっちゃんは古代米的なやつ豆ご飯というと。
いや、だって豆じゃん、あれ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。
黒豆とか入ってるでしょ。
いやいやいやいや。
入ってない？
あんまよく見てないけど、入ってるか？入ってるんですかね。
入ってるか、黒いんじゃないの、あれ。
いや、古代米みたいなやつ。
うん。
うん。黒い古代米みたいな。黒ご飯っていう。で、まあまあまあ、白でいいやと思って。うん、白いご飯をこう皿に持って。
で。何杯食べました？
いや、結局一杯だけでしたね。ご飯。
ああ、なるほど。
まあそこまで。
スープは？
スープは取らなかった。
取らなかったよね。卵スープね。
いや、どうだよ、取らなかった。
あ、取らなかった。
うんうん。いや、なんかスープの気分じゃないな。
悲しいよ。俺が教えたかったよ。
いや、美味しいの、スープ。
美味しいとかまずいじゃないから、腹を満たせ。
いや、満たされてるから。
満たされてるの、すでに。
うん、その 200g の赤身肉が、なんか焼けた溶岩みたいなやつの上に乗ってやってきたんですよ。
うん。
で、切ってみたら驚いたことに。
はい。
で、こいつは生じゃないのかっていう。
あ、レアよね、はい、最初は。
なんか、美味しいもで言ってましたやん。
はい。
若いの。レアっていうのは火の通った生肉のことなんだぜって。
じゃあもうそれじゃん。
いやいや、冷たかった。
冷たかった？ ジャーッと。
もう、レアっていうか、叩きよね。
うん、叩き？
うん、肉の叩きみたいな。
うん、うん。
でもよ。
うん。
こう、ナイフでスライスしていって、
うん。
その、溶岩みたいなやつにつけてたら、はい、勝手に焼けていきよんのよ。
生きていくよね。
そうそうそうそう。だから、まあまあまあ、これ
だから挑戦してってことなのよ、お客さんで。
ああ。
だから当店は最初レアで出しますって書いてるから。
うん、そういう意味なの？
うん。でも、それでも、もっと焼いてほしいって人は、最初に行ってねって。
はいはい、うん。ああ、
最初に。だから俺はサイコロステーキ頼むのよ、最初に。
ほう。
だから、その赤身肉をバラバラにして出すだけだから、
うん。
最初からめちゃくちゃ焼かれてんのね。
うんうんうん。
だから、その、いちいち、またんでいいし、うんうん、本来ステーキというのは、
はい。
めちゃくちゃ薄く切るもんなんで。
そうなんや。
そうよ。薄く切るのよ。
いやーでも結構あのナイフトークでは難しいな
ー。難しい。だからそこは慣れね。慣れたら薄く切れる。
そう？
ほんとほんとほんと。
安定しないからなー。なんか。
慣れよ、慣れ。で、薄く切って、よく焼いて、
うん、
あの、ゴム具作ってるみたいなぐらい焼いて。
いやーなんかあの、レイが十字剣ヌンチャクの男から奪い取った食料ぐらいなブロックやからな、あれ。
そう。でもその時なんと垂直剣使えてたとしたらって。
じゃ、薄く、ちょっと、才の目に切れましたね。
そう、シャオ、シャオって。
でも、肉は切れずに、後ろの岩石だけ才の目になってたかもしれないですよね。
うん。
いやー、まあ、A1 ソースとかね、いろんな各種ソースがあるんですよ。
あ、ニンニクとかね、わさびとかね。
そう、わさびとかね。
やっぱりステーキソースもあるよね。
あるある。
オニオン入って。
そう、よう知ってますやん。
俺めっちゃ言ってるって。
まあ言ってみな先輩みたいなもん。
まあ、その先輩に、やっぱり素敵説明させんだよ。
だからなんか、やっぱりステーキ食って、まあご飯も食べて、そのサラダも食ってですよ。うん、ひとしきり、はい、1000円ちょうど、もう税込み1000円よ。
そう。
やばいね。
券売機だしね。
うん。いや、1100円とかって言われへんねんね。
うん。なんか、最近、僕の友達のチャンディオが行った、センベロ屋は消費税取られたらしいですけどね。
なんてこった。
なんてこったって。
血の涙。1100ベロって名乗れって。
そう。
いやー、悪くないね。いや、それは流行るわ。
悪くないよ。
流行る。
いっぱい流行ってるよ。ステーキ光るってお店もあるから。
光る。
そこは、ニンニクチップもかけ放題。
はぁ、あ。いや、その、競馬してんのね。
うん。
コロナさえなければ大行列やったのよ。
まあ、沖縄でも結構人気だよ。
なんかみんな、ご飯とかサラダ食べ放題したかったんやなっていう。
そう。俺はドレッシング何もかけんから。
うん。
サラダだけ塩かけたり、ニンニクかけたり、わさびかけたりしてはめっちゃ食う。サラダ、ほぼ半分ぐらい食うかな、入ってる。その。
え、パッドに入ってるやつよ。
そう。
サラダマシーン。
2、3倍ぐらい食う。ご飯も。で、スープもめっちゃ飲むし。でもステーキいらんまであるからね。あの、食べ放題の権利買ったみたいな。
まあ、あの、ほら。タレを絡める台みたいな。
うん。やばい人は、うん、ビールだけ頼んで、
はい。
ってサラダ食ってる人もいるからね。
ビールにはサラダくっついてないでしょう。
いや、ついてないけど、
うん、
もし俺と豚尾さんが行くとするじゃん。
はい。
で、豚尾さんステーキ頼むじゃん。
はい。
で、ワクワクしながら待ってるでしょ。
はい。
で、俺は豚尾さんがいるとサラダ食いながらビール飲むっていう。
ああ。いや、ビールがね、オリオンとかなんですよ。
そう、あとね、カレー美味しいよ。
カレー
なかった？
なかった気がする。
牛すじカレーがあるんだけど。
カレー中メニューがあるの？
あるあるある。
見当たらんかったけどな。
カレー頼んでご飯入れたらもう無限だからね。うん、絶対お腹いっぱいになるからね。
いや、1000円であれ悪くないなって思って。
悪くないでしょうね。
うん、
あの、筋トレ界隈でもめっちゃ人気だから。
あ、そうなの？
やっぱステーキ食いたいじゃん、筋トレ終わった。
はい。
てか、腹いっぱい飯食いたいじゃん。
うん。あの赤身ステーキ。
バルクアップにはもう何にも問題ない。
赤身ステーキがなかなか泣かせるのよ。1000円のくせに。
そう。塩コショウとかわさびとか死ぬほどかけるしね。
で、なんか、あの、追い肉？
そう、追い肉。
追い肉って替え肉？なんか、その数百円で、さらにもうちょっとだけ、みたいな、
う
ん。
そうそうそう、ありますね。
何を言ってるんだって思った。
いや、あるんですよ。
うん。いや、もう1000円でね、あそこは後悔なかったですね。
よかった。
なんかもうそんなに食わせんなよ、みたいな気持ちにはならなかったですね。
まあお腹いっぱいなるわけよ、やっぱりステーキ切ったら。
うん。
だからご飯いっぱい食べちゃうし、サラダもスープも。
うん。
だからもうステーキ来た時、うわーって思うもん。
あの1000円以外のステーキとかもやっぱり人気はあんのかな？
あるね。
あるんや。
あるあるある。結構、単純に量が大きくなっていくから。
うん、
何グラム系は、
うん、
純粋に量を増していくっていう。
何グラム系。
そうそうそう。200から300から400になっていくみたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい。でもあそこの店がなくなったらまあ、内地からやっぱりステーキは消えますからね。
うん。
でもタイミング悪い。悪いって、いやでもそれ言い出したらあれか。沖縄の店だってちょっとわからんのか。
そうよそうよ。
自粛ムードってやつですからね。
うん。
バイキングなんてもってのほかって言われるご時世ですからね。
悲しいよ、俺は。
あの、頼み放題にしてって。
うん。
うん、マジで強化してんだけかな、やっぱりステーキ。もう一回店舗案内。あ、違うわ。
もう全国。福岡にもありますからね。
あ、福岡にも。あ、じゃあ、
あ、結構ある、
仙台にもできてるの
か。台湾にもあるし。
です。恐ろしいぐらいの、あ、フランチャイズが広がってんのね。
うん。
大谷福岡通り店がある。はぁ。天文館にまである。
え、天安門？
いや、天安門じゃない、あの、鹿児島の天文館っていう繁華街ですね。鹿児島の一番の繁華街です、ね。
はいはいはい。
九州あ、札幌にあんのがすごいですよね。
ありますね。
あ、名古屋の大須招き猫前店あんのか。
うん。
あのでかい招き猫。あ、知らん間に南森町にも来てた。
いや、結構やってますよ。
沼津にもある。いや、中華、店広げすぎっていうか。
怒った？
いや、だからコロナの前に間が悪いな。この、ちょっと前はなかったはずなんですよね、大阪に。こんな2店舗とか。うん、いや、だから、いや、あんだけ人気やったら、そら、もう1店舗出すわな。こうやって商売広げるじゃないですか。
はい。
ダーンって。
うん。
こう、天変地異が来るわけですよ。
うん。
あの、天国から地獄。広げた、良かれと思ってやったことが、全部あだになる。っていう、あの、大貧民ですよ。
豚尾さんも責任あるからね。
なんて？
え、こうやって、広げて、行きたいよって。
広げて行きたいよってなんどういうことだ何を広げたの、僕が。
いやいやいや、ねえ。
何ちょ待ってや。歯切れが悪いですよね。
そうね。
うん。
いや、俺が一番気になってるのは、
はい。
今。
はい。
猿払村よ。
え、なんですそれ。
あの、前にモテラジでも話したと思うんですけど。
はい。
北海道の。
はい。
あの、日本3位の村。
あ、もしかして、
ホタテ村。
ホタテ。
平均所得。はい、そうそうそうそうそう。
あの、外国人を、こう。
そう。1位。平均所得ね、住民平均所得が。
はい。
おたらじでも前に話したんですけど、改めて言いますよ。
はい。1
位が港区なんですよ、東京都。
うん。
で、2位。
うん。
東京都千代田区。
おー、まあまあ、わかりますね。
で、4位。
うん。
東京都渋谷区。
まあまあまあまあ、大都会が。うん。
5位。
はい。
東京都の中央区。
まあ、はい。
気になってきた？いろいろ。
いや、もう東京ばかりやん。もう終わってるよ。
うん。
うん、
終わってる？
終わってる。
でも、
はい。
3位。
はい。
北海道猿払村。
どこよってなる。なんでそこで村になんね。
でもね。
はい。
ここで、5位まで東京都じゃないですか。
いや、まあ、
で、3位が村なんだけど、うん、6位は兵庫県の芦屋市。
恐ろしいぐらい金持ちなんですね。芦屋って、やっぱり芦屋っていうぐらいって、うん。
で、また次に来るのが東京都の文京区、うん、東京都目黒区、はい、東京都世田谷区、うん、神奈川県、二宮町かな、これは。
神奈川県、知らん町ですね。
だから、東京、
うん、
東京、
うんうん、
ていうか、町なのよ、はい。
うん。
っていうぐらいの。
大阪は貧乏なんですね。
大阪なんか入るわけないでしょ考えて、ちゃんと。
うん。
北海道の猿払村ですよ。
はい。
全国3位の金持ち。
うん。
渋谷に勝つからね。
まあだから、
しかも人口3000人。
うん。だからそれ平均力がすごい。だからみんな金持ちってことですよね。
そう、みんな金持ち。
うん。
あの、所得が、
うん。
1000万超の人口が政治人口の1割超える200数十人もいるって。
ああ、でもそれでも
1割。3000人の中にね。3000人の中に。
うんうん、
で、そのおそらく 99% ホタテ民。
うん、ホタテ民。もうホタテを舐めるなよと。
そうそうそう、
うん。
で、そのホタテの人たちがすごいんですよ。
はい、ホタテの人たち。
全国3位になるからね。う
ん、なんかヤクザ感がありますね。
魚とヤクザを読むと回ってきましたね、うん、これがちょっと。
うん、安岡力也感っていうかね。
うん。うん、でも。
じゃあ、あれ、すごかったんですね、ホタテマンっていうこのキャラクターは。
そうそうそう。
ホタテを舐めるなよっていう。
うん。いや、ホタテ舐めたらやばいよ。
あの、ヤクザ的な風貌で現れるっていうのは、合ってたんです
よ、ね。なんか、だったんだろうね。
あれはもう、
そ
うい
うこと今考えると、ボロだったんだよね。
そうそうそう。そうですね。
そのホタテ村が、
うん。
3年前ぐらいの記事で、
うん。
人手不足で宿泊、
ね。あ、そうそうそう。そういう話をしてて。
うん。
もう、誰か、働けって言ってましたね。
そう、ホタテ工場、加工場で働いてる人たちが、どんどん減ってると。
うんうん、過酷な。
うん。
はい。
で、従業員73人中18人が中国人と。
はいはいはい。
この工場の一人、ケースとしてね。うんうん、まあ、どこもそんなもんでしょう。
まあでもその時はまだ中国の人が働いてくれてる時代やったんです
よ、ね。そう、実習生の受け入れ拡大を望むって。
うんうんうんうん、
しかし、どこの工場もすべて、
はい。
あの、最低賃金の700円、730円か50円ぐらいちょっとでやらせてもらってますって。
だから儲けさせてもらわんとね。
そうで、相談役とか社長は言いますと。
はい。
曰く、
うん、
うちだけ賃金上げると小さな会社から人を奪うことになる。っていうね、やばい理論があったんですよ。
は
い、
ありましたね。それやりましたね、なんか。紹介をしてました、
うん。だって村長が嘆いてたのよ。
うん。
そんなに収入なくても暮らしていける村なんだけど、
うん。
せめて1000円ぐらいにはならんかな、みたいな。
はいはいはい。
まあ村長も嘆きですよな。
うん。
いや、そしたら、いや、そんなことすると、うちだけに来ちゃうからって。
うん。うん。
他のね、何々さんとこの工場もあるしって、付き合いもあるからねって。
でもみんなで一斉ので1000円にあげろよ。って思うんですけど。
いや、そういうわけには。
うん。
でも工場の、加工のバイト人以外、
はい、
バイトをやってる人以外は、
はい、
年収1000万か2000万か平均で。この村今どうなってるんだろうなって。
ホタテの需要がまだ、同じぐらい。いやでもなんかホタテのほぼ全てみたいなことを言ってたっけ。
うん、そうそう、ほぼ全て。
いやもう、みんな、ほら、外食がこんなありさまじゃないですか。
はい。
ホタテいらんじゃないですか。
うん。
まあ、10分の1ぐらいじゃないですか、ホタテのその、需要っていうか、なんかあっちこっちで食材が余ってどうしようもないみたいなことを言ってますよね。
うん。
一番最初は牛乳って言ってましたよね、牛乳が余って死んじゃうよ、みたいな。
そうそうそう。
次、和牛が。
なんなら原油とかマイナスだったしね。
そうそうそう。和牛をみんな買わないよって。
そのみんな。お魚券とか、お肉券とか。
そう。 ホタテ県も？
ホタテ県もそりゃ。港区、千代田区、猿払村だよ。
その、村のために、村、ホタテ村だったのに、ホタテ県に、今度は。
うん。兵庫県の足足超えてるんだよ。てか、相当兵庫県足足って金持ちなんだね。
そうやね。金持ちとは、金持ちの代表、足屋、関西ではもう二言目に足屋って。
あ、言う？みんな。
いや、金持ちになったら足屋に。足屋の人ですから、みたいな。
まあ、猿払村には勝てないんだけどね。
何をやったら足屋に住めるのかわからないけど。
ホタテ。
いやー、ホタテが余ってねーってなってんでしょうなー。それかもう、うん、人手不足を解消し、その後したのかせえへんかったのかわからないけど。いや、もうとっても、とってもどうせ出荷先ないからとかってなってんのか、それとも、いっぱい雇った外国の人がいて、みんなちょっと、もう首とかって言ってんのかな。
いや、って簡単に言ってもな。
簡単に首にしたのか。何なんでしょう、どうやろ。誰か調査とかしたのかな、今の。今のその。
今の猿払村って。
そうそうそう。猿払村って言うとなんか、まるであれみたいですよね。この間映画で、ホラー映画でありましたやんか、なんとか村みたいなやつ。
うん。
そういう雰囲気がもうすでに出てきてますよね、もうその。
出てきてるね。
うん。なんか行ったら二度と帰れないとかって。
一応ね、猿払村で検索すると、
はい。
猿払村公式キャラクターサルップとかいう。
何それ
サルップって猿の、その、ゆるキャラみたいなのが。
いや、ホタテなんでいいよ、もう。
サルップが、猿払村の魅力を伝えるよって。
うん、うん、どんな魅力が一体。
大体、ラーメンとか雪ですね。
雪？
そうっすよ、雪の画像を載せたい、ラーメンとか。
これ、わっかないの近くなんですよね。
そう、公式ツイッターがありますよ。猿払村地域おこし協力隊。
ほうほうほうほう。ほうほうほうほう。いや、まあ、だいたいこのあたり、もう、わかる。一応、曲がりなりにも、稚内には行ってますからね。
はい。日本3位なんでね、舐めてるんですけど、みんな。
うん。
日本3位の金持ち村ですからね。
ふるさと納税も選べますね。
こんなとこでふるさと納税するのか。世界3位なのに。
何やろ。あ、塩分控えめ北海道産サルフツバター 100g を3個入りを2セット。一番5000円の納税した場合。あ、ホタテありますね。1キロ。1万5000
円。いくらです
?1 万5000円納税した場合なので、だから2000円ですよね。
ま
あ、言うや。まあ、他の納税も兼ね合いがあるからちょっと、一概には言えないけど、
うん、
もし1万5000円だけここに納税して他にはふるさと納税しないと考えれば、まあ、2000円ですね。2000円で1キロってことですよね。
恐ろしいですな、猿払村は、
うん。プリプリの甘みで甘い天然ホタテ貝柱ですよ。
まあまあ、うまいだろうな。
15万とかある。15万。
15万
どんな納税 ?15 万やったら年収何歩ぐらいなるんでしょうね。15万納税、ふるさと納税。
でもみんなこれ、ふるさと納税する人たち、猿払村の人よりお金ない人がいるよ。
いや、でも18万とかはさすがに、すごい年収じゃないですか。
港区かな。港区と千代田区以外は全部嘘だからね。
あのね、1万円しか納税できない人は、サルフツ牛乳900ミリ4本終わり。
うん。
うん。まあ、高級なのかなんか知らんけど、牛乳4本かって。
いや、だからそうやって考えると村おこしするじゃん。
ほうほうほうほうほう。
どうやって起こせばいいのかってなると、やっぱホタテとかなんか、そういう高級なもんが取れるところじゃないと無理なんだよな、きっと。
で、高級なものを高級なものとして売ることね。 高級なものを搾取されて。
タケノコとかね。
でもタケノコとか別にそんなむちゃくちゃ高く売れんでしょ。
が高級にするみたいな。
だからどうやって高級にするよっていうことですよ。
そこだよな。そこが分かりゃ苦労しないよな。
例えばどこの日本酒だってプレミアム地酒とかならんじゃないですか。
うん。
なんでなるんやっていう話で。
なんでよ。
物語ですよ。う
ん、ストーリー？
うん。
映画のような？
そう。みんなが、あ、そんな物語を経て作られた食べ物だったら食べてみたいわって、どうせ味なんて分かれしないわけですやん。
うん。
極端な話したら。
うん。
っていうか、天然でちゃんと作ったようなものや、例えば、地酒でちゃんとして作った地酒やったら、どこなりとのやつでも大概美味しいじゃないですか。
美味しいね。
でも、ここのは一味違うぞと。
うん。
他のやつとは一線を画する何かがあるとすれば、
うん。
物語ですよ。
うん。
それはラベルなのかもしれないし、瓶の形なのかもしれないし、
うん。
名前なのかもしれないですけどもね。
うん。
とかそこに至るまでの、人々の物語に突き動かされて、物語によって何かを買ってしまうわけですよね。
だから情報を食ってるんだっていうラーメンハゲよね。
そう、そう、奴らは情報を食って
る。ラーメンハゲ大人気の。
じゃあ、お作り、魚のお作りなんて、どれもまあ、新鮮やったら、何食ったってまあ、うまいじゃないですか。
うん。
でも特定の魚の特定のね、あの、地域の魚をなぜ食うんだっていう話やん。
まあそうよね。同じ海で繋がってるのにね。
例えば金沢に行った時に、
うん。
もう猫も杓子も喉黒なんですよ。
はあ。回転寿司でも？
回転寿司でも。あの、イカのお寿司を例えば食べた場合に、
うん。
400円で500円で3貫食えますみたいな、あの、イカ尽くしみたいなやつね。で、うん、なかなかうまいじゃんとかって言うけど、
うん。
喉黒とかなったら、700円、800円で食べなはれと。
うん。
でも、喉黒っていうの果たしてそんなに、美味しいイカの何倍もするのかっていうことですよ。
まあでも、
タイとか。
喉黒って言われたら、
うん。
なんか通な感じする。
で、言うわけじゃないですか。
うん。
せっかく金沢に来たんだから、あの一つぐらいはって。
うん、確かに。
やっぱりって。いや、だからなんなのそのやっぱりってって。
だからやっぱり素敵。
だから金沢に来たんなら喉黒を食べないとなーっていうストーリーを誰かが考えたんでしょ？
そう。だから沖縄に来たらバンボシ食べないとみたいな。
でもそのストーリーは負けたん。
負けたけど。俺が考えたストーリーは負けたの。
でも、あの中国向けには大成功したわけじゃないですか。
うん。
中国でどんなストーリーが流されてるか知らんよ、バンボシに対して。
うん。
いや、あの、沖縄県民というのは、あの、お寿司も焼肉もっていう伝統がありまして、みたいな。
うん。
で、丹念に職人が、
うん。
一枚ずつ切って、で、そんな肉は横に置いといて、
うん。
カニとメロン食べましょう、みたいな。
そうそうそう、エビ食いましょうって。
そう。ストーリー。
ストーリー作ろう、モテラジでも。
あの、100% ですって。
うん。ヘルシーな。
うん。
無添加で。
いや、だからみんなあの、ほら、プロフィール欄にストーリー書くじゃないですか。
うん。
NBA 所得して、みたいな。
MB? うん。
いや、なんか数々の、ね、ベンチャーに立ち会いみたいな。
うん。
石油を掘り当てましたって、そんな私が言いますって。
うん。
かの、落合信彦、今息子がストーリーを乱発してますけど、
うん。
あの親父っていうのはあの、ストーリーがあったわけですよ。ストーリーを自分でこさえたわけですよ、うん、映画のようなストーリーを。
はい。
浅草かどっかの、あの、やんちゃをしてたただの不良学生やったけど、
うん、
ある時一年発起して、
うん。
アメリカ行きの貨物船に 乗り込むという強行。
てか、アメリカ行きの貨物船って、やばいよね、うん、乗り込むっていう。
乗り込んで。で、途中で発見されるものの、お前はなかなか根性のあるやつだって。じゃあ、船で働かしてやるか、みたいな。
うん。
うん。ね、で、英語を学び、
うん。
で、アメリカの大学に、もう飛び込みで入学して、
うん。
で、昔培った空手の腕を利用して、
うん。
アメリカには実は、
うん。
アメリカっていうのはなんだかんだ言って、
うん。
腕っぷしの強いやつを尊敬する文化があると。
もうそれ説得力があるのが怖いよね。なんかね、無茶な。
うん。やっぱりこの男らしさっていうのが、うん。重んじられる、合理主義とかって言うけど、
うん。
実際のアメリカっていうのは結構そういうエリートの中でも、
結局喧嘩だと。
そう、文武両道なんだと。
うん。
頭でっかちは信用されないと、もやしは。
うん。
で、アメリカの大学っていうのは、
うん、
実は、大学同士の、裏喧嘩リーグっていうのがあって、
うん、裏喧嘩リーグ、
うん、
うん。
そこのチャンピオンっていうのが、
うん、
その年で一番大学が偉いっていうことになるから、負けるわけにいかないと、
うん、
各大学、
うん。
で、俺は喧嘩、勉学に忙しかったんだが、
うん、
空手の腕を見込まれてたので、
うん、
時々その代表戦に駆り出されて、
うん、
相手を叩きのめして、この名声を得てたんだっていう。
いや、もうすごくいいストーリー作る。頼むよ、伸びて。頼むよ、
今度試合があるんだよって、あの大学には負けれないんだよって。その大学ファイトがあるんだと。夜に怒られるっていうグランドで。
うん。
大体あのワンパン。
うん。うん、ワンパン。
うん。白人っていうのは、体が強くて、掴まれるとアウトなんだけど、うん、あいつら意外と足腰が弱いんだよなって。
ああ、日本人の足腰進行きた。
そうそう。俺はそのローキックが実に上手かったんだよって。
うん。
うん、うずくまったところ、ワンパン。で、それでヒーローさって、大学では。
うん。
うん。あいつは、すごい日本人がいるぞっていう評判になって、
うんうんうん。
で、そこから親友になったやつが、CIA の、なんか関係者の大富豪で、
うん。
で、一緒にヘリコプターで原油とかを探しに行って、何度も掘り当てたり。
原油、
うん、
今となってはもう、いらないと言われてる。
はい。まあ、そうやってなんかね、あれですよね、スピードワゴンさんみたいになっていくわけですよね。
うん。
うん、まあそういうストーリーは次から次へと出てくるわけですやん。
もう、湯水のように。
はい。それで、朝日スーパードライっていう CM に出たりとかするようになるっていう。
うん。
そういうストーリーを引き下げてね。ただの、うん、ただの小太りの親父にしか見えない奴の中に、
うん、
そのストーリーを振りかけるだけで、もうなんかとんでもない人物に見えてきますよね。
うんうん。
うん、そういう人が英語の教材とか売るわけですよ。
やばいな。
英語を学んでみなさいって。
うん。
うん。英語で読める文献っていうのは日本語の1億倍なんですよっていう。
マジか。
うん。もう英語を知ってるのと日本語だけしかわからないのとではもう、運転の差につながりますよって。
すごく、お茶屋さんって、いい人なんですね。
そうそうそうそうそう。私みたいになりなさいと。広い世界を知りなさいと。
で、本当は何やってる人なんですか？
わ、え、だからそういう、なんか、そう、自伝と称する小説をいっぱい書いた人ですね。
素晴らしいな。やらんよりやった方がいいやっていう人だな。
うん、うん、うん、
うん。深し道だな。
じゃあ、これからのアメリカの行く末を占ってみますみたいな。私は FBI とのつながりもかつてあったのでって。CIA や FBI とのつながりもあって、向こうの金持ちの裏社会とかに通じてるので。
裏社会？
そう。いや、単にね。
うん。
アメリカへ行った若者が成功す、いろんな冒険を経て成功する物語を小説書きましたって。
うん。
読んでみたら結構面白いやんって言われるのと。
うん。
え、これ僕の実話なんですけどっていうのとで、どっちが面白いよ。
実は、
ストーリー。
やっぱストーリー欲しいわ。
でも、てっちゃんが青い、ね、冷蔵庫持ってるだけで、みんなキラキラしてくるじゃないですか。
うん。うん、
なんでそのてっちゃんが青い冷蔵庫持ってるだけでキラキラしてくるかって言ったら、
うん。
成人式にまつわるストーリーがあるからじゃないですか。
なるほど。
これはてっちゃんが、当時塗った冷蔵庫ですみたいな。
うん。
うん。本物ですって。
うん。
あの当時のまま保存してありますって。
うん。
ちょっと見たくなるでしょ？
ちょっと確かに。
でもただの小汚い句青にカラーリングしただけの冷蔵庫がその辺転がってたら誰も見向きもしないじゃないですか。
うん。
成人式に塗られた青い冷蔵庫っていうそこまでのあのストーリーが面白おかしくなっちゃって、聖地化するわけじゃないですか。うん、
もう、そういうのに突っ込むのは野暮ってもんか、落ち合いとかに。
いや、突っ込んでいいんよ。いや、騙されんなって言いたいけど、うん、やっぱり面白いじゃないですか。
作っていこうよ、俺らも。
ビットスラッカーみたいな。
そうそうそう、俺もなんか盛りたい、いろいろ。
だってね。
うん。
アースクエイクで全国7位やった人が考えたっていうだけでもストーリーでしょ。
やめへんや。テレル、こうテレがいらないんだろうな。やめやじゃなくて、あと、え、そうだけど？
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
で、実際には優勝できてたみたいな。
うん。うん。
うん。
まあ、その7位自体も面白くできるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
ストーリーがあれば。だって、そのずーっと動画で、
うん、
アースクエイクの研究してた、人に、
うん。
勝ったと。
うん。
次の試合では嘘みたいに負けただけでも面白いじゃないですか。
本当だからね、それ。持ってないんだよね、そこは。確かに。
うん。
うん、
単にほら7位やったりとか、
うん。
ベスト4で終わったとかっていうよりも、
うん。
その前の試合が実質決勝だったみたいなんて、そいつだけのストーリーじゃないですか。
うん。
スラムダンクもそうじゃないですか。
うん。
あの大会の決勝がどんだけ強いやつやったかなんて分かんないじゃないですか。
うん。
そやのにそこにもたどり着けずに、負けたけど、読者は、まあ、実質あそこが決勝やったかなって、勝手に。
そうそうそうそう。
で、嘘のようにボロ負けした次の、こう、むちゃくちゃ強かった説ありますよね。
ありますね。
あいつらが3号やったっけ、最後の高校って戦った。勝ったよ。
そうそう、
勝ったとこ。
そうそうそう。
あそこがナンバーワン実質決勝みたいな顔してるけど。
うん。
そのまま漫画がついたとしたら。
うん。
で、あいつらザコザコっていう高校が出てきたかもしれないじゃないですか。
確かに。
伏兵みたいな。いやもう、いや去年まではすごかったけど、みたいな。
うん。
そいつに当たってね、主人公たちボロ負けしたのかもしれへんけど、
うん。
ああいうくくられ方したらもう納得するしかないやん。
ないな。
ああ、なんか、まあ、あの学校より格下やったかもしれんけど、
うん。
やっぱり力使い果たしてんだな、って
。嘘のように負けたからね。
そうそうそう、嘘のように。もしスラムダンクがあと10年続いたんやったら、
うん、
実はそれ嘘じゃなくて、
うん、
あいつらマジで強くて、主人公たちは全然まだいけてなかったって言って、また、あと次のリベンジが始まるみたいなストーリーかもしれないじゃないですか。
それちょっと辛いな。
修行のやり直しみ。でも、
うん、
でも、ああいう少年漫画って、
うん、
だいたいより強いやつが出てくるんで、
うん、
しんどいけどそういうパターンになるやん。
なるけど、スラムダンクはさせなかった、それを。
そうそう、させなかったから。
最強に最初、最強当ててもう終わったっていう。
そうそうそうそうそう。
で、嘘のように負けた。
でも、続いたらそれがなくなるんですよ、その設定が。
うん。
あいつらは一番の小物っていう。あんなやつ
と。最強に勝ったらもうあとは優勝しかないもんね。
でも、序盤で、ライバルと思わしきやつに当たるときは、
うん、
もっと強いやつが後ろに控えてるって知らない強豪が、
うん、
っていうのが定番やん。
定番だな。
でも漫画がない以上は、 もういなかったを認めるしかないやん。うん、嘘のように負けただけやからっていう。ねえ。
ほんとね。
大概あれやもんね。お前とは決勝で当たるぞみたいなこと言ってたライバルが、
うん、
全然知らん奴にボコボコにされるみたいなね。
わかるわかるわかる。で、泣いてるっていうね。で、おいってかけたら、こう、って涙を、ああ、負けちまったよ。せっかく最後の大会でお前らにリベンジするつもりだったんだけどな、みたいな。あるよね。
うん。でも、奴らには気をつけろよって。
気をつけろよって。で、別れた後に、
うん。
うわ、戦いたかったよーって、ああみたいな。
それか、実はむちゃくちゃラフプレイされるんですよ。
そうそ う, そう、ラフプレイ、審判の目を盗んでね。
骨とか折れてるんですよ。
そうそうそう。モテラジ高校って言うんですか、正々堂々、よろしくお願いします、みたいな。で、後半絶対暴かれるんですよ。絶対に暴かれて観客はブーイングされるんですよ。
ほんだったらね、急に怖い顔になって、
うん、
うるせえって、勝てばいいんだよ、こんなものはって。
いい顔してたからよって。もういいわって。でもね。
うん、はい。
大会終わった後絶対みんなで焼肉行こうっす
よ。なんでよ。
わかんない。部活漫画必ず焼肉行かん。
それその敵と？
いや、敵じゃない。みんなで。
あ、それはまあ焼肉ぐらい食わしてあげや。激闘
でも、
うん。
敵同士でも焼肉行く漫画増えてんのよ。
敵同士で？
だから敵がいたみたいな、同じ焼肉店で。
わあ、お前たちみたいな。
そう、で、うん、勝負だぜって、食べ物勝負で。
それ天地。
なりがちじゃない？
天地を食らう2のボーナスステージやんか。
いや、多いってそれ。
ててー、みたいな。
そうそうそうそう、牛牛って。
牛牛牛牛牛。あー、そうそうそうそう。だからストーリーっていうのは、いかようにも言えるんで。
うん。
うん。もう神ですよね、ストーリーって。
神だな。
はい。ほんまに。ドラゴンボールの最後の、天下一武道会が、
うん。
もしあそこで終わらんかったら、
うん。
もうぶつれて逃げてる、どっか行きますとかって言ってる場合じゃなかったですからね。
え、でも続いてるけどね。
絶対やばい出来出てますからね。あそこは続いてないんですよ、実は。
パラレルワールドなの、あれ。
違う違う。
え？
ドラゴンボールスーパーってウーブと出会う前。
あの後出会うってこと
なの？そうそうそう、またウーブ。あれ、ウーブと、ほら。
うん。
最後の大会の間の話なんで。
あ、そうなんだ。だ
ヤギとかもあれ、経てウーブなんだ。
やっと、ヤギ以下なの、ウーブは。
うん、
ウーブはヤギ以上なんだ。
え、以下でしょ、空も飛べないもの。
だけど、悟空に、久々に、って。
あ、だから、素質は、純粋ブーと同じ素質を持って生まれてきた、普通の男の子やから、
うん。
鍛えようによっては伸びるっていうだけじゃないですか。
あ、なるほどね。
でも、もう、ほら、あの時は全然考えてなかったけど、
うん、
今となっては、身勝手の極意とかあるから。
いや、でも違う。なんか、宇宙警備隊が身勝手の極意使えたんだけど。
そうそうそう。カッパのやつでしょ。
悟空より強いじゃん、あいつ。もうすでに。
いや、だからそういう、いろいろ強いやつ出会った後に、純粋ブーの素質を持っただけのやつやから、相当弱いですよね。
そうね。クソ雑魚だよね。
いや、でもほら、亀仙人が鍛えてくれたかのように、伸ばしていこうっていう。
うん。
うん、ほら、純粋ブーと違って修行で伸びるからさ。
うんうんうんうん。
うん、空も飛べないけど。だから将来はお前が地球を守っていくんだぞ、みたいなこと言ってたやん。
いや、わからんけど。
で、最後にほら、ベジータが、
うん。
いつか勝ってやるからなって書かれ
て。そう、完全版でしょ？
そうそうそうそうそう、いつか勝ってやる。あそこに。
ジャンプでは書いてないし、単行本でも書いてないか。書いてないから。
あそこに繋がる、ドラゴンボールスーパーは、だから、そこまでの永遠の000。永遠にある。
なるほどね。
だいつ、最後の大会が最終回なんで、ドラゴンボールスーパーの。
なるほど。結局あっちに戻ってくれたら嬉しいけど、戻らんすな、そうなんだけど、
永遠にウーブ出てこれないの。
入部出てこれないし、うん、あの、ドラゴンボールスーパーの緊張感一瞬でゼロになったんだけど。
なんでよ。
え？あ、絶対ヤギに勝つんだろうな。ヤギかませすぎるだろ。
ちょ待って。
え？
いや、あの、そんなバッドエンドあると思ってたの。
いや、思ってないけど、
はい。
ま、あのね、ドラゴンボールにバッドエンドを求めんなっていう話もあるよ。
いや、だって、あの、赤木に、あの、赤木は絶対鷲津に勝つって思ってたでしょ。だ、天があるんやから。
うん。うん、
でも赤木の鷲津戦はハラハラしたでしょ。
でも、しないわ。
え、ハラハラせずに十何年読んで。
全くしなかった。
え、ぐーっとガーとか、あの、振り込むか、みたいな。
ぐーっとガーってやってるだけの漫画さ。
あの、血が 900cc みたいな。
C とか知らんし。チー抜くマージャンとか別にどうでもいいから。
ね、ワシズが一回あの地獄に行ってね。
そうそうそう。エンマ大王とかとあったりして。で、なんなら途中で他の作者がワシズの若い時まで書いてるし。
うん、そうそう。あれもあの、後にワシズに繋がるんてるワシズ絶対死なないやんとかって思ってた？
そうそうそう。死んでもね、もう蘇るしね。
うん。あの、でっかい亀の上でマージャン打つとかね。
うん。
モンスターハンキング略して。モンハンとかっていう。
そう。まあ、緊張感は求めないわな。
うん。ワシズコプターとかね。
ドラゴンボールにも確かに求めないわ。
まあ、途中にそのヤギとかが強敵が出てきて、
うん。
こんなん勝てねえぞとかって読者も一緒になって思ってるのが楽しいわけでしょ？
今ちょっと似てた。
ほら、弱っちゃったなみたいな。そういうの、
ね。うん。ヤギが完全にピッコロ大魔王なんだよね、やってることね。
でもピッコロ大魔王を極めたらあんなに怖いんですね。
いや、ピッコロ大魔王怖かったじゃん。
いや、でも今やったらもう、ふんで終わりじゃん。
やめろ、今だったらみたいな話するの。
そう。あの、ピッコロ大魔王が、
うん、
ドラゴンボールの世界で、
うん。
なんか平気で、あの、人をどんどん亡くならしていってたから、
うん。
ゾッとしましたね。
え、なんかくじ引きとか引いてなかった？
え？
え、人殺すみたいな。
え、そんなんしてましたっけ？
してたよ。
人殺すくじ引き？
いや、街滅ぼすみたいな。
ああ、覚えてない。なんかあのね、
ピッコロ記念日よ。
あの、腕っぷしの強い軍人が出てきて、
うん。
ワンパンで殺されたのがなんかショックやった。
いや、ほら。あの、あったわ。5月9日よ。昨日よ。
ピッコロ記念日。
昨日ピッコロ記念日に制定して、
うん、
毎年1回5月9日には、くじ引きで、
はいはい、
地球の43ある地区を1つずつ破壊することを宣言した。
ほうほう。
で、運が良ければ、うん、死の恐怖に怯えながら43年も生きられる。
おお。ピッコロ記念
日。なかなか熱いことやってたね。
あの、犬の市長みたいなやつを、落としてました、
ね。そう。でもあれ熱かったよね、犬の主張がセルゲームの時にね。ちょっとね、熱かったよな、あの、その昔って。で、悟空とご飯がこう修行してるシーンみたいなのが映ってね、うん。あのね、そういうところ大好き。
犬の主張。いやー、あの、セルが、
うん。
あの、神と合体したピッコロと遭遇してしまって、
うん。
思いの方が強くて、
うん。
太陽圏で逃げちゃうじゃないですか。
はい。
勝てると思ったら全然強くて。
全然勝てなかったっていうね。
で、逃げた後に、
うん。
気を消しながら、あの、人間を吸収しまくって、
うん。
むっちゃ強くなってから現れるじゃないですか。
そう。
で、一瞬であの、ピッコロとかにも勝てちゃうわけじゃないですか。
うん、うん。
あの、ねえ、あの、あれって、てっちゃんが大好きなプロジェクターウィンターで。
うん。そう。手配を消してドリンクとか飲みまくって。
めっちゃ無敵になって、あの、帰ってくるみたいな。
うん。
あれなんかあの、セルっぽいなと思った。
確かに。ていうか、あの、モデルスラックでも書かれてたけど。
はい。
人狼ゲームってエイリアンだよね、本当に。
あ、確かにあの、エイリアンも。
うん。
あの、ピューって出てきたあの、ヘビみたいな時は、うん、みんなあのヘビのままやと思ったのよ。
そうそうそう。
だからあのビリビリって出るあの棒とかで、
うん。
探せって言って探したけど、
うん。
あの、知らんとこであの、脱皮とかして、
うん。
むっちゃでかくなってたじゃないですか。もうあの、ビリビリでは勝てないぐらい強くなってたじゃないですか。
はい。
で、あれですよね。あの、ほっといたらむっちゃ強くなって帰ってくるみたいな。
そう。しかも、その仲間うちにもう一人ぐらい敵いそうみたいな。
あ、そうそう。アッシュとかいるんですよ。うん、あの、白い血とか出てくるんですよ。
そう。おぼろぼろぼで、まあまあ長いしね。そのアンドロイド編も。
うん。あの、アッシュだの、バーグだの、あの、裏切り者がいるわけですよ。
うん。
あの、実は、ね、あの、フェイスハッガーを寄生させて持って帰りたかったっていう。
うん。
あれ完全にエイリアンのストーリー、人狼ゲームにできるわ。
できるよ。落とし込めるよ。
むちゃくちゃ面白いこと考えるなと思った。
うん。
うん。まあ、作ったらいいのにね。
ちょっとトイレ限界なんで行っていいですか？
あ、はい。てっちゃんビール飲みすぎですね。じゃあ、ここらで、まあ、あの、終わっときましょうか。というわけで、モテラジはここで、てっちゃんのトイレ限界説で。終わります。生放送だけはもうちょっとだけ続くんじゃ。さよなら。